皆さんおはようございます。5月2日の手術礼拝を始めます。それでは招きの言葉をお読みいたします。本日の招きの言葉は詩編98編1節から4節になります。皆様は聖書を開かなくて結構ですので、心を静め御言葉に耳を傾けてください。詩編98編1節、新しい歌を主に歌え。主はくすしい御業を行われた。主の右の手、聖なる御腕が主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしめ、ご自分の義を国々の前に表された。主はイスラエルの家への重みと真実を覚えておられる。恵みと真実を覚えておられる。地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見ている。それでは一言お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの尊き皆を賛美いたします。今日この聖日に私たちをライトハウス教会に集めてくださり、愛する兄弟姉妹たちとともに礼拝を捧げできるこの恵みを心から感謝いたします。過ぎし1週間もさまざまなことがありましたけれども、いつも私たちと共におられ、私たちを支え、私たちを導いてくださいましたこと、心から感謝いたします。どうぞ新しい1週間もどうぞ私たち一人一人をどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。また今日はビットバ・ミハイル先生をメッセンジャーとして使わせてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞあなたの御言葉を語るミハイル先生をどうぞ強め、ミハイル先生が御言葉を大胆に正しく語ることができますよう、先生を祝福してくださいますようにお願いいたします。またどうか御言葉を受け取る私たち一人一人をどうぞ清め、あなたの御言葉を正しく受け止め、心に蓄え、日々の生活の中で実践していくことができますよう、私たちを助けてくださいますようにお願いいたします。また今日この礼拝におきまして、見えるところ見えないところで多くの兄弟姉妹たちがご奉仕しております。このご奉仕をする兄弟姉妹一人一人の上にも聖霊様の豊かな導きをお願いいたします。時同じくして世界中の諸教会で主の礼拝が持たれております。どうぞ世界中の教会、また世界中の兄弟姉妹たち一人一人の上にもあなたの豊かな祝福をお願いいたします。今日の始めから終わりまで全てをあなたにお委ねして感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、でそれでは教会福音賛美歌の11番1曲を賛美しましょう。
すみません、もう一回頭からいきます。はい、第一回で、今ここでクリックでできてます。
月の夜。
それでは主の祈りを皆さんとご一緒にお捧げしましょう。どうぞご起立できる方はどうぞご起立ください。前方のスクリーンか主法の方をご覧ください。主の祈り。天にいます。私たちの父よ、
皆があらめますように、
御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。 はい、どうぞお座りください。それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所は詩編22編第1節から11節、28節から31節になります。旧約聖書の3版をお持ちの方は924ページ、2017年版をお持ちの方は952ページになります。詩編の22編の1節から11節、28節から31節になります。はい、それでは読みいたします。詩編22編第1節、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず、我が神、昼には私はあなたを呼びます。しかしあなたは答えてくださいません。夜にも私は黙っていられません。けれどもあなたは聖なる方、御座についておられる方、イスラエルの賛美です。あなたに私たちの先祖は信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。あなたに叫び、彼らは助け出されました。あなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしりの的、民の蔑みの的です。私を見る者は皆私をあざけります。口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ、助け出してもらえばよい。主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなのだから。まことにあなたは私の母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方。生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。どうか私から遠く離れないでいて、離れないでください。苦しみが近くにあり、助けるものがいないのです。28節から、王権は主のもの、主は国々をすべ治めておられます。地の裕福なものは皆食べてひれ伏し、塵に下るものも皆 主の御前にひざまずきます。自分の魂を生かすことができない者も、子孫たちは主に仕え、主のことが世代を超えて語り継げられます。彼らは来て生まれてくるために主の義を告げ知らせます。主が義を行われたからです。本日はこの箇所から苦しみから希望喜びへと題してビットバン・ミハイル先生にメッセージしていただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。皆さん、お久しぶりです。こうして今日みんなと共に礼拝できることを心から感謝いたします。妻春井もみんな皆さんにもよろしく伝えています。ではまず一言言います。主よ、私の口の言葉と私の心の思いが御前に受け入れられますように。主よ、我が胃は我が贖いの牛よ。この祈りを主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。まず初めにある人の話をしたいと思います。私たちの良い友達で祈りサポーター、イギリスの女性エイミーさんです。エイミーさんは結婚して赤ちゃんが生まれました。とても幸せでしたが、次の年ご主人スティーフが急に亡くなってしまいました。ご主人はまだ若くて健康だったのに、実はプロフェッショナル、プロの、消防士、ファイアファイターでした。とても元気なスポーツマンでした。ある夜、お休みとベッドに入って、そのまま朝起きませんでした。寝ている間に心臓が止まってしまって、原因はわかりません。まだ若く母親になったばっかりエイミーさんの世界は一晩で変わりました。夫を失ってだけではなく、すぐにお仕事を見つけて小さい息子を一人で育てなければなりませんでした。これは24年前の話です。それから今まで長い間試練でした。エイミーさんはクリスチャンでしたが、神様に対して怒りを感じる時もありました。でも、それでも決して信仰を失いませんでした。彼女は聖書学校の秘書として働き始めまして、今から3年前再婚しました。相手は一人の子供を持つ素敵なクリスチャンの男性です。彼も前の奥さんを病気で亡くしていました。エミさんの息子は実は愛希の友達でしたね。よく一緒に遊びました。去年大学を卒業して、今大学院で勉強しているながら音楽の中学校の先生、として働いています。エイミーさんやっとゆっくりできると思っていました。そしたら彼女は2週間前のEメールで次のことを言いましたね。今英国国教会の牧師になる勉強始まりましたと書かれています。それを聞いたときすごく嬉しかったね。今エミさんはもう48歳になりました。あの辛い経験さえも神様は持ちようと しておられるエミさんはきっと素敵な牧師になると思います。実際人生には幸せ時も苦しみ時もあります。元気な時があれば病気になる時、絶望する時、また希望を持つ時、それから個人的に幸せだ、苦しいと思うような出来事もあれば、自分の人生がもっと大きな国家レベルの出来事や、今のコロナや戦争のように国際的な出来事に左右されることもあります。教会も個人的のようにさまざまなところを取ることを私たちもしていますね。出来事を前もって知ることができればいいのですが、ある日突然準備なしにやってきてびっくりすることがほとんどです。皆さんご存知だと思います。聖書の中に150編の詩編がありますね。ヘブル語で詩編はテヒリム、喜び歌とか賛美の意味ですね。けれど不思議にその150編の中に60編は嘆きの詩編です。今日の箇所22編はその嘆きの一つです。痛みや絶望があり、そこから希望へ、最後は喜びへと移っていく詩編です。ダビデ王によって書かれました。この詩編は教会の歴史の中に有名な詩編になりました。なぜでしょうか。イエス様が十字架の上で祈られた詩編だからです。マルコの福音書15章にはこう書かれています。それから彼らはイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて誰が何を取るかを決め、イエス様の黒みを分けた。祭司長たちも立法学者たちと一緒になって、変わる変わるイエスをあさげていた。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてもらおう。それを見たら信じよう。さて、12時になったと時、闇が全地を覆い、午後3時まで続いた。そして3時にイエス様は大声で叫ばれた。エロイエロイ、ラマザバクタニ、訳すと、我が神、どうして私を見捨てになったのですか、という意味である。そして、イエス様はお声を上げて、息を引き取られた。マルコの福音書によると、イエス様の最後の言葉は、この詩編22編の言葉でした。苦しみを言葉で表すのはとっても難しいだと思います。これから見ていきますが、イエス様は十字架の上で、その苦しみを詩編22編の言葉を持って表しました。ここで司会者も一回12節から18節まで読んでいただいていいですか。
はい、22編の12節。多くの牛が私を取り囲み、 バシャンの猛者どもが私を囲みました。彼らは私に向かって口を開けています。噛み裂く吠えたける獅子のように、水のように私は注ぎ出され、骨は皆外れました。心は蝋のように私のうちで溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、舌は上顎に張り付いています。死の塵の上にあなたは私を置かれます。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻いて、私の手足に噛みついたからです。私は自分の骨を皆数えることができます。彼らは目を凝らし私を見ています。彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします。
ありがとうございます。イエス様はこれがご自分の死について書かれていることを理解しました。つまり詩編22編はイエス様の心の苦悩だけではなく、人間の心にある悪や罪についても記しているということだと思います。恥ずかしめを受けることによって、イエス様は実は私たちの恥を表しました。人々に扱われ十字架に疲れた時、イエス様は十字架の上から祈りました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。驚くほどの愛です。クリスチャンはイエス様が私たちのためにこの苦しみを負ってくださったことを信じています。ちょうど1ヶ月前イースターでしたね。イエス様が人間の罪を背負われた。これがイースターの前の金曜日というのは聖金曜日の出来事、十字架の核心部分です。日本の神道の学者で折口という人がいます。折口さんは第二次世界大戦中、息子さんを伊予島で亡くしました。深く悲しんだ折口さんは次のような詩を書きました。人間を深く愛する神がいて語られたとしたら、私のように語るだろう。もう一回振り返ってますね。人間を深く愛する神がいて語られたとしたら、私のように語るだろう。つまり八百万の神々の中に息子を失う苦しみを経験や理解できる神はいないと嘆いたのです。日本の神社の神々はそうかもしれませんが、イエス・キリストの父である神は、一人子のイエス様が十字架で亡くなれた時、ご自分も深く苦しめました。たった一人の息子を失うという苦しみを知る神は、イエス様の痛みや恥ずかしみも一緒に取られました。ということは、神様は私たちの苦しみをもう分かってくださるということです。このことは歴史の中で痛みを経験したり迫害を受けたクリスチャンや教会にとっても大きな慰めになりました。 どんな試練でも、どんな痛みでも、神様はイエス様として私を理解してくれる。だから完璧に私たちのために取りなしの祈りを捧げることができる大きな特権だと思います。でもご存知のように聖書はグッドフライデー、聖金曜日で終わりません。この後イースター、イエス様の復活が続きました。詩編22編もまた痛みや苦悩で終わりではなく、21節と22節の間でびっくりするほどトーンが変わり、流れが変わっています。21節と22節読みします。21節、ダビデは まだこのような願いを祈っています。救ってください、獅子の口から、野球の角から、そして、あなたは私に答えてくださいました。私はあなたの皆のを兄弟たちに語りつけ、会衆の中であなたを賛美します。何があったのでしょうか。神様の介入がありました。神様がダビデ王を試練と苦しみから救われたのです。ここから詩編は痛みから賛美へと移っていきます。さっき言った通り、1ヶ月前のイースター、世界中がイエスの復活をお祝いしました。キリストの復活は、比喩や作り話と哲学的な話ではなく、たくさんの人が目撃して、たくさんの証人がいる出来事です。神様はイエス様の犠牲を受け入れて、イエス様を死者の中からよみがえれてくださいました。死の力が打ち破れられたのですから、初代教会はこの奇跡、この良い知らせをみんなに伝えました。復活したキリストのメッセージは喜びの爆発みたいにエルサレムからユダヤ、世界の果てまで広がっていきました。十字架の恵みから復活の喜びへ、この流れはもうすでに旧約聖書のこの詩編22編で表されていたとも言えます。もう一度この詩編に聞いてみましょうか。24節から28節までお願いします。
24節か、はい、はい、主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、御顔を彼から隠すことなく、助けを呼び求めたとき聞いてくださった。大いなる改宗の中での私の賛美はあなたからのものです。私は誓いを果たします、主を恐れる人々の前で。どうか貧しい人々が食べて満ちたり、主を求める人々が主を賛美しますように。あなた方の心がいつまでも生きるように、主の果てのすべてのものが思い起こし主に帰ってきますように。国々のあらゆる部族もあなたの御前にひれ伏しますように。
ありがとうございました。教会の使命はこの十字架とキリストの復活両方を伝えることです。十字架と復活を通して神が人間を救ってくださったというメッセージを全ての国の人々に伝える。私たちは救いを自分で つかみ取ることはできません。救いは神様だけが与えることのできるものだからです。私たちは自分の罪を告白して、それを謙虚に受け取るだけです。イエス様が十字架で亡くなる前に言われたことは、 It is finished、 それは完了したでした。完了したは聖書の元々の言語では支払うという意味も含まれています。十字架の上でイエス様は、私はあなたの負債を負ったけれど、それはもう返済されている、その代わりに私はあなたを迎え入れたのだとおっしゃったのです。ここにいらっしゃる皆さんの救い、私の救い、世界中の信じる人々の救いは、私たちの行いによるものではありません。イエス・キリストの御業によるものです。この世でどれだけ成功したか、公然できたということも大切かもしれませんけれど、救いはそれに関係しません。主よ、罪人である私を憐れんでください、私の罪を許してくださいと告白する人すべてに、神様は扉を開いておられます。一人一人をあなたは高価と尊いとまで言ってくださる。これはクリスチャンの大きな特権です。ですが、これがあれば絶対にこの世の痛みや苦しみに遭うことはないという意味ではありません。クリスチャン、その家族にも病気や大きな問題で苦しんでいる人たちはたくさんいます。クリスチャンだから神様を信じているながら、信じてから悪いことなんか起こらないということはではないのです。ここである問いが出てきます。善と正義の神を信じているのに、なぜ痛みや苦しみがあり、悪いことが起こるのでしょうか。実は聖書もこの問題にはっきり答えていませんけれども、幸いのことは聖書には痛みや苦難をどのように乗り越えられるかのガイドラインが書かれているのことです。詩篇の嘆きの歌を読むと、人々が心の痛みをオープンに語って心から助けを求めています。詩篇から慰められることはたくさんありますが、その一つが、嘆きの詩篇のほとんどが嘆きから希望、そして喜びに変わるという点です。実は一辺だけを除いて、その他すべての嘆きの詩篇は希望と喜びまで変わっています。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか、どうしてという問い影が詩篇にはよく出てきます。でも詩人は Why? どうして私を見捨てになったのですかと祈るとき、実は神様から答えを聞きたいと思ってはいません。これは質問ではないからです。では何でしょう。これは神様に対しての文句です。不平です。詩編の作者によって神様と正直に対話することはとても大切です。私たちも祈りの中で神様に正直になりましょう。本当の気持ちや恐れを隠すことは自分自身にも神様にも誠実ではないことになります。気持ちを隠して続けると私たちはどうになるでしょう。最初大丈夫かもしれません。そのうちにだんだん病気になるたり人を信じられなくなってしまいますね。私のスイスの家族はみんな結構ストイックですね。あんまり弱音を吐かない、弱さを見せないという意味です、ね。先週私のお父さんは体調のがんの手術を受けた。今リハビリ中ですね。昨日もちょっと電話して、お父さんすごい弱い声で返事して、私はお父さんどう？いや私はこの病院の中に多分一番元気な人と言いましたね。やっぱりけれど写真と声を見るとそう絶対ではない。よくわかりました。まあその理由、家族の中にやっぱり私の家族ね、男性が多いからかわかりません。不平を言ったり人の前で泣いたりすることがあんまりありません。泣くのは弱いことだし、泣くと周り人が困ってしまうと思っていました。実は若い時私はそのような弱い人をちょっと避けるタイプでした。けれども、15年前ね、日本に来た時、人の前で泣くことはそんなに悪いことではないね。すぐ分かってきました。中央教会でもよく見えます。春井も感動したり、逆に忙しすぎたり、ストレスが止まるとよく泣きますね。30分くらい思いっきり泣いて、あとすっきり落ち着くみたいですね。春井さんの家族や親戚は女性が多いからか、テレビでドラマを見てみんなはザーね泣いてますね。泣けるというのはもうやっぱ癒しの一つだと思います。カウンセリングやセラピーでも過去の傷や恐れを口に出すのが癒しにつながるそうです。現代人にとって我慢しすぎるのは良くない。内側から病気になってしまいます。そのような時、気持ちを来てくれる信仰の仲間がいるのは大切ですね。けれども何よりも神様に全て出せるというのはクリスチャンの大きな特権ではないでしょうか。前に言ったように嘆きの詩編は一つだけを除いて苦難から 望みへと移っています。悲しみや苦々しい思い、自分をかわいそうに思う気持ちを持つ時もあります。でもその気持ちをまま止まってしまったり、そこからずっと動けないのもまた別な危険だと思います。成長もそこで止まってしまうからです。詩編の作者は困難があっても決して神様への信仰を諦めませんでした。ではどのように困難を乗り越えるのでしょうか。詩編22編を読むと、ダビデが神に助けを求めていることがわかります。神様との対話を求める、それがただの不平であってもです。不平を言いながら助けを求める、ちょっとおかしいですが、作者が何か変化を求め始めたということです。21節から22節の間、何が起こったのかは正確には分かりませんが、神様の勧誘があって、雰囲気がガラリと変わっていきます。嘆く作者の祈りに神様が答えてくださったのです。神様は暗い絶望の中にいる私たちの人生に入ってきて関わってくださる。皆さんも経験があると思います。気づいた時、何か心配な時、ある人から、あるいはある出来事を通して良いアドバイスを与えたり、閉じたままだと思っていた扉が開かれたり、突然新しい可能性が出てきたり、後になってそれが一番良い時に起こっていたと気づくことがあると思います。はじめにイギリスのエイミーさんについて話しました。長い試練の後、素敵なパートナーが与えられ、新しい道が開かれたエイミーさんは、今度は牧師として神様の慰めと恵みを他の人にも分かち合いたいと思いました。神様のに祈りを聞いてもらった詩編22編の作者も、それを自分だけにとどまらないで他の人たち、改宗にも分かち合い、一緒に祈りました。礼拝の中で献金を捧げ祈りますね。私たちが今奉仕している、札幌中央教会の献金と感謝の祈りを聞いて、初めちょっとびっくりしました。なぜでしょう。当番の人が自分の罪や行いを結構オープンに、告白するのです。献金の祈りは献金のことだけという教会もたくさんありますが、ちょっと珍しいと思いましたね。でもみんなに とって神様が人生にどのように働いてくださったのか、自分がどう変えられたのかを証しすることは、お互いの励ましになった希望につかながります。ライターハウスでもそのような証しをたくさんしていると思いますけれど、その証しをすることは実はとても大切なことをだんだん分かってきましたね。なぜかやっぱり神様は人の人生の中に働いておられる、昔々の話だけではなく今もそうですね。だから時々みんなの前、神様は私どのように助けてくれたりとか、みんなの前伝えたり、本当に大きな励ましだけではなく、やっぱり神様生きておられる神様はよく、分かると思います。クリスチャンの生涯はある意味地下にふるさとに帰る旅みたいですね。途中たくさんの山に登り、深い谷に下り、緑の牧草を歩いたり、ある時は誰もいない寂しいところも通ります。神様はすべての試練から守るでは約束されていませんけれど、苦しみの中で共にいることを約束してくださっています。さらに私たちには主イエス様が死からよみがえられたイースターを通して Living Hope、 生きる望みが与えられました。大きな恵みであり支えです。そしてこの恵みは信じる人々、信じりたい、願う人々にいつでも誰にでも与えられるものです。イースターの喜びの灯火が試練の時にも感謝の時にも心に灯り続けますように祈りましょう。主は私の力、また褒め歌。主は私の救いとなられた。私はあなたに感謝します。あなたが私に答え、私の救いとなされたからです。これは主がもこられた日、この日を楽しみ、深い天のお父様、すべてのクリスチャンとともにあなたの素晴らしい名前を賛美します。命の素晴らしさに感謝します。私の行く道に一緒に行ってくださることを本当に心から感謝します。イエス様の人生も信仰の旅でした。ですから私の旅路のすべてにイエス様を見ることができます。苦しみも痛みも喜びも希望もあなたのものです。福音を忘れたり試練に負けて成長できない時もあります。統率を許してください。助けて導いてください。私の旅である 神様、この命はあなたからひとときの間のお借りしているものです。あなたの助けがなければ旅をつけることはできません。どうかこれからも共に聖霊様によって御言葉から教えてください。この祈りを主イエスキリストの名前によって祈ります。アメン。
それではただいまのメッセージに対しまして応答の賛美をしましょう。教会福音賛美歌359番、私の望みは主イエスだけにあるです。それでは献金の時ですけれども、感染防止のために献金袋はお待ちしておりませんので、礼拝終了後に講談前の献金袋にお捧げいただければと思います。それでは本日の感謝の祈りを岩田愛林さん、いらっしゃいますか、いらっしゃいませんか、はい、はい、それでは私が、いらっしゃいますか、はい、
お祈りいたします。愛する天のお父様、今日こうしてまた礼拝に連れてきてくださってありがとうございます。この1ヶ月間特 苦で辛いとは感じなかったけれど、あなたを間に挟まないとか、挟まない喜びと幸せは虚しいことだと思い起こさせてくれてありがとうございます。また今日伊藤先生のお話を聞いて、私を憐れみ共に苦しんでくださる神様であることを思い起こしました。洗礼を受けてあなたのことをたくさん学んで生きると言いながら、クリスチャンでありながらも、私をあなたから引き離すための誘惑に何度も負けてしまう私を、何度も引き戻してくださるあなたに心から感謝いたします。また今日こうして久しぶりに礼拝に参加できて、あなたの素晴らしさを先生のメッセージや歌を通して私にまた教えてくれたことを感謝いたします。これから私に対して起こる変化も全てあなたのご計画のままになりますように。何度もあなたから引き離されてしまうことがある私ですが、その度に私と共に歩んでくださるあなたに心から感謝いたします。今日これから捧げる予定の献金も全てあなたのご計画と教会のために用いてください。私自身もここにいる人々もあなたのご計画の通り御心のままに歩むことができますように。アーメン。
それでは翔平です。父と子の聖霊のを賛美しまして、三笘ミハイル先生に祝祷していただきます。どうぞご起立できる方はどうぞご起立ください。
といたします。主があなたを祝福し、あなたを守れますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えれますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊様の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
どうぞお座りください。それでは今週の御言葉を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。前方のスクリーンもしくは手法の方をご覧ください。 今週の御言葉、
御家天は主のもの、主は国々をすべて治めておられます。詩編22編28節、はい、
どうぞ一週間この御言葉を蓄えまして、どうぞお過ごしください。